まこちんの映画の楽しみ方も自由だ。2019年8月号。
映画の楽しみ方は自由だを心情に掲げる神戸出身東京在住のまこちんが今ご紹介したい作品をご紹介するコーナー内コーナーからの独立コーナーでございます。まこちんの趣味全開でセレクトされた作品を皆さんもぜひ劇場でご鑑賞ください。
現在の日時は2019年8月17日の時間は17時26分でございます。私はシネマクティフ2代目カリスマ司会者ペップでございます。
タクシマルです。
そして、このコーナーのマスターオブセレモニー。
まこちんです。
よろしくお願いします。
はい。
東京も暑いですか？
暑いっすね。いや、東京は本当に暑いっす。
こっちで感じてたよりもやっぱ暑く感じます？
暑いっすね。ああ、そうです。なんかやっぱビルやと思いますけど。でも僕住んでるとこ神奈川なんで。
ああ、そうか。
神奈川はすごい涼しくて。
ほんまですか？そない変わらへんのちゃいますの？
まあ、建物の関係とかもあると思うんですけど。
ああ、まあ密集度合いとかね。
クーラーつけずに寝てますからね。クーラーなし、扇風機なしで。
扇風機もなし？
扇風機もなしで。寝て、特に別に、土地を切るわけでもなく、すやすやと。
そうな
の？これね、なんか東京の人に話すと、熱中症なら大丈夫みたいな感じがします
ね。まあまあ、そうですよね。まあまあ、そういう僕も寝るときは、扇風機しか使ってませんけどね。
ねえ、クーラーね、体壊したりね、しますからね。
まあね、電気代もありますしね。
ねえ。
まあまあ、世知辛い世の中ですよ。まあまあ、そんな話はちょっと寂しくなるんで、じゃあ映画の話に行きましょうか。
はい。さて、今回ご紹介する作品は、
おう。
アスです。
ああ、来た。
出た。
9月の6日公開なんですけれども、
楽しみですよ。
一足先に鑑賞させていただきました。まあ、説明不要だと思うんですけど、
うん、
ゲットアウトでね、
はい、
アカデミー賞、脚本賞を受賞したジョーダン・ピールの最新作ということで、
うん、
ペップさんがね、このポッドキャストでもゲットアウト以前紹介されてたと思うんですけど。
はい、しました、しました。
まあ、ゲットアウトもね、なんともユニークな作品でして、めちゃくちゃね、面白いスリラー映画ですけれども。
そうですね。
娯楽性もありながら、結構社会問題を盛り込んだ作品だったんですよね。
う
ん、
そうですね。
まあ、言っちゃうと人種問題を含んだ作品でして、
うん、
まあ、主人公が黒人で、
はい、
まあ、白人の彼女の実家にご挨拶しに行くみたいなお話なんですけど、
うん、はい、
そこの場所でまあ不可解な出来事が起こってっていう作品で、うん、日常的にその黒人の方が感じているまあ不快感みたいなのを、
うん、
ホラー映画として落とし込んだ作品だったわけなんですけれども、
ま
あ、今回のアスも、まあ、実はスリラー映画、まあ、ホラー映画でして、
はい、
で、まあ、同時に社会問題にも言及しているっていうところで、
うん、
すごいゲットアウトに連なるというか、
うんうんうん、
同じテイストの、作品となっておりました。
なるほど。
ストーリーはですね、
はい、
ルピタニョンコが演じている、
はい、
アデレードっていうね、女性がいるんですけど、
うん、
夫がウィンストン・デューク演じるゲイブっていう旦那さんでして、
はい、
で、二人の子供がいるんですけれども、
うん、
娘と息子、
うん。
で、この4人家族で、カリフォルニア州にあるサンタクルーズの、実家に夏休み遊びに来るんですね。
うんうんうん、
で、まあ、ビーチがあるんで、まあ、夏休み、まあ、楽しく過ごそうっていう感じなんですけれども、
はいはい、
このアデレードが幼少期にそこに住んでたんですけど、
はい、
まあ、ある出来事があって、で、
うん、
トラウマを抱えてるんですよ。
ほう。
まあ、それはこの作品のアバンタイトルで描かれるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、そのトラウマによって、
うん、
今新しく遊びに来ていたら、その過去の出来事とこう共通する偶然が次々にちょっと見舞われるんですね。
へ、
それでその思い出がフラッシュバックしてきて、
うんうんうんうん、
もうなんか早く帰りたいみたいな状況になってます。すごい、まあ、気味が悪いと。で、その話してたら、その夜に、家の外にですね、
うん、
4人の人影がいて、なんかピクリとも動かないんですよ。
ほう。
で、旦那のゲイブが、その4人をこう追い払おうとするんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、突然その4人が動き出して、
うん、
家に侵入してきて、
おう、
で、まあ、その4人の退治したら、全く自分たちと同じ姿、形をしていたっていうことで、 4人の侵入者も、まあ、同じくルピタニョンコとか、うん、ウィンストン・デューが演じてるんですけど、
はい、
いわゆるドッペルゲンガーですね。
おお、なるほどなるほど。
自分のドッペルゲンガーがこう襲ってくるという、う
ん。しかも自分だけじゃなくて家族全員のっていうことですよね。
あ、家族全員ですね。はい。
これはもう不気味という以外に形容する言葉が見つからんですよね。
そうですね、
うん、
ゲットアウト以上にそういうホラー描写はこう増してきているっていうところと、
うんうんうんうん、
あとまあ先ほども言ったんですけど、その社会問題の部分とかなりこうでかいテーマを扱っていて、
お
人種問題っていうとね、語弊があるかもしれないないですけど、なんか日本人からするとあんまりピンとこない部分も、まあ、あったりするじゃないですか。
まあね、そのシリアス度で言うとやっぱり、まあ、ニュアンスがね変わってきますよね。
なんですけど今回のテーマは、
うん、
もうめちゃくちゃ今日的なテーマであって、しかも世界共通みたいなところ
も
あるので、
なるほど、
あの自分ごととして感謝できると思うんで、
なるほど、
このあたりにも注目していただきたいと思っております。
まあ、いわゆるその黒人特有の問題を扱ってるというよりは、もうこれはもう全世界的というか、
そうですね、
まあ地球人であれば誰しも抱えるような問題であると、
はい、
こういうところですね。
そこは、
なるほど、
あの映画鑑賞し終わった後に調べて、
うん、
ああなるほどそういうことかっていうことで、
ほうほうほうほう、
まあなんか映画の魅力がこうじわじわとなんか増してきたみたいな部分があったので。
なるほど、じゃあ知識として知っといた方がいいですよ。
はい、楽しめるんじゃないかっていう。
なるほど、
まあ、情報なんですけど、We Are The World であるじゃないですか。
はい、
あの曲をまあリリースしたのが、
うん、
あの United Support of Artists for Africa っていう、まあ、
はい、
団体なんですかね。
USA for Africa ですね。
そうですね、
はい、
なるんですけれども、
はい、
その人たちがもう一つやってた有名な、うん、チャリティーイベントがあって、
うん、
それ1986年なんですけども、
うん、
ハンズ・アクロス・アメリカっていうやつがあるんですね。
よく古着屋さんに T シャツありますね。
ああ、そうですね、はい、アメリカのこう東海岸から西海岸までこう手をつないで渡ろうっていう、まあ、キャンペーンで、
うん、
アメリカ国内の貧困を救済するために募金を募ったっていう、
うんうんうん、
まあ、イベントだったんですけど、
はい、
まあ、その時代がまあ映画の一部分になっていて、
うん、
でしかもその CM ですね、
うん、
がテレビでこう流れるところからスタートするっていうところで、
おー、その辺からですか。
はい、まあ、それが描かれてるんで、これのねことをよく知っていると、
うん、
まだちょっと作品の感じ方が絶対違うはず
な
ので
、ね、
これは知っといた方がいいんじゃないかなと。
なるほどなるほど、
思ってます。
この要は運動というか、それ自体が物語にも大きな意味を持ってくると。
そういうことです、
ね、こういうことですね。
まあ全然調べなくてもこれがまあ事実あったんだよっていうことだけでも、フィクションじゃなくて、
なるほど、
うん、事実なんだよっていうところが分かっていればいいと思うんで、
うん、うんうんうん、
はい、自分のねドッペルゲンガーが襲ってくるっていうのはね、自分とこう向き合う恐怖みたいな、
うん、
ところもやっぱりあって、まあ、社会問題もそうなんですけど、
はい、
まあ、いろんな風にこう掘っていける映画だと思うんで、
うん、
これ見た後いろんな人と語らうのが楽しい作品だと思いますし、
でしょうね、
はい、
うん、
まあ、なんと言ってもそのジョーダン・ピールのこのねセンス
ですよね、
ほんと素晴らしい、天才かな、
うん、
感じですね。
やっぱりいろんな人とこう接することも、まあいろいろ問題はもちろんありますけども、
はい。
自分自身とやっぱ向き合うっていうのは、誰しも一番嫌かもしれませんよね。
ああ、そうですね。
ごまかしできませんもんね。
そうなんですよ。
だからそこがやっぱり嫌な気持ちになるとこの肝になるんちゃうかなって、まあ僕は見てませんけど、
うん。
思うんですよ。
なるほど。
うん。嫌やもんな
ぁ。シンプルに。
ねえ。シンプルに嫌ですもんね。
まさにジョーダン・ピールも怖いことって何かなって考えたときに、
うん、
自分と向き合うことやんなっていうところから、まあ、着想を得たというか。
ああ、まあそうでしょうね。
なんかね、立ち上げていったっていう話も
ありつつ。と思いますよ。
いや、本当になんか、今 今までね、ホラー映画ってたくさん作られてきたけど、
うん、
まあ、僕がまあ見てないだけっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、
なんか本当に日常的な不快感とか恐怖とかをなんかその物語に落とし込むっていうのが本当すごいなって思いますよね。
うん、ですよね。
うん、なんか今まで誰も作ってこなかったようななんか方法で、
うん、
生み出しているっていう感じがするので、
うんうんうんうん、
次も楽しみですし、まあ、明日は絶対に見ていただきたいなと思います。そうですね。はい。
ゲットアウトの時に、
はい、
まあ、非常に笑えるシーンもこう随所にあったんですが、
あ、
明日に関してはどうでしたか？
はい、あ、ね、これがめっちゃ笑います。
あ、やっぱりね。ですよね。
やっぱり監督 ね、あのコメディアンなので、
はい、
そのね、緊張と緩和というか、
そうそう、
抜群にうまいですし。
そうですよね。
今回あの、ウィンストン・デュークが完全にコメディリリーフというか、情けないお父ちゃんみたいな感じもあるんで、
うんうんうん、
その辺もね、期待していただけるかなと思いますね。
ですよね。ね、映画はまあお好きな方であれば、もちろん大期待ではあると思いますけども、
はい、
いわゆるジャンル映画的な部分もやっぱあるんで、
うん、
まあそこをね、ちょっとあんまりこう毛嫌いせずに見てもらいたいなっていう気持ちはゲットアウト同様ね。
そうですね、
思いますね。
うん
うん、まあこちん自身も以前やったら見てない可能性もあったわけじゃないですか。
ゲットアウト、そうですね。
ですよね。
はい。
だからそういう人でも楽しめたっていうまず事実が一つありますから、
うん、
まあこれをちょっと皆さんね、覚えておいてもらって、うん、私ちょっと苦手やしなみたいなところもちょっと払拭していただいたらね、また新たな扉が開くんじゃないかなと、
はい、間違いなくこれはアカデミーとかにもね、残って
残ってくるんちゃいます。まあ前作もね、脚本賞、
そうですね、受賞、
もう常連となる可能性はめちゃくちゃ高いと思いますけどね。
うん、あとあのルピタニョンゴの演技がすごかったです。
おお、そうですか。
一人二役になるので、
まあそうですね、
そのね、描き分け方というか演じ分け方が、
うん、うんうん
うん、がもう本当すごい、別人にしか見えないんですよね。同じ人なんですけど。
なるほど。これはますます期待ですね。
いやー、よかったです。
いやー、非常に楽しみです。
はい、
来月もとっておきの作品をまたご紹介していただけたらと思いますんで。はい、
わかりました。
はい、よろしくお願いします。
はい。
まこちの映画の楽しみ方も自由だでは、お聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマアクティフ .com のコンタクトアスからお願いいたします。
以上、まこちの映画の楽しみ方も自由だ2019年8月号でした。